3ページから5ページ。4、区政のここを問う。代表質問。新宿未来の会、野津健、新宿区の広報戦略と成年年齢18歳へ引き下げへの対応。質問、1、区の広報として広報新宿を有効的に活用し、多くの区民に届けることが大切。配布方法は現行の新聞折り込みと直接ポスティングによる全戸配布方式の併用も必要では。2、成年年齢が18歳に引き下げられるが、若者が悪質業者のターゲットとなることが懸念される。区は消費者教育や消費者窓口の周知にどのように取り組んでいくのか。答弁、1、新聞折り込みと希望者への個別配達を基本としながら、周知対象や内容に応じて効果的・効率的な配布方法を選択していく。2、消費者教育は重要。令和3年度は若年層向けに QR コードをつけた消費生活センター利用案内を作成し周知。また若年層の利用傾向が多い SNS を活用した情報発信を行っていく。自由民主党新宿区議会議員団下村春夫、ウィズコロナにおける区政。質問、新型コロナウイルス感染症により社会の様子や生活が一変し、社会が転換期を迎える中、区民が安心して生活できる環境を取り戻すには、まずは感染症対策の徹底が最優先。1、ワクチン接種の実績。2、保健所の状況は。答弁、1、9月14日現在、区全体の接種率は 47.0%。 すでに区の集団接種の予約をしている方を含めると 57.7% である。働く世代の接種率の向上が課題と認識。9月22日から区立元気館で、10月から若松地域センターおよび大久保地域センターで午後8時までの接種枠を設けた。東京ドームや職域接種の区民枠での接種など、区民の都合に合わせて選択ができるよう、引き続き広報新宿や区ホームページ等により情報発信し、ワクチン接種を推進していく。2、保健所は相談対応、疫学調査、健康観察、入院調整等の継続に加え、自宅療養者からの救急要請に24時間体制で対応。今後の感染再拡大に備え、町内応援体制の整備及び保健所機能の強化に努めるとともに、往診に対応する医療機関の拡充や酸素投与等を行える一時的な滞在施設の設置など、自宅療養者の支援も検討。自治体のデジタル化について。質問、1、マイナポータルから直接電子申請できる仕組みの見通しは。2、デジタル化における民間ノウハウの導入の考えは。答弁、1、現在マイナポータルによる電子申請手続きを国が指定する子育て分野、介護分野、被災者支援の27手続きについて導入準備を進めており、令和4年度末までにすべての手続きについて導入する。2、令和4年度から民間提案制度を導入し、行政のデジタル化を含むさまざまな分野において民間の柔軟な発想や専門性を生かした行政サービスの提供に取り組んでいく。障害者施策について。質問、1、デジタル化による視覚障害者にとっての利便性の向上は。2、障害者グループホームの整備方針は。答弁、1、令和3年度、視覚障害者を対象にスマートフォンなどの利用促進を目的とした講座を視覚・聴覚障害者交流コーナーで実施予定。またスマートフォン対応の音声信号機の増設について 具体的な希望場所などを確認し、所管の警察署に要望内容を伝えていく。丸に、事業者の創意工夫や安定した経営が可能となるよう、制約等をできる限り設けずに公募し、多様なニーズに応えた提案がされるよう、設置を支援してきた。こうした方針のもと、11月上旬に公募を開始する高齢者憩いの家清風園跡地活用の障害者グループホームの公募にあたって、肢体不自由者も入居対象とすることを条件に入れる予定で検討。ウィズコロナにおける学校教育について、質問、東京2020パラリンピック大会を契機とする、1、障害者理解教育、2、学校連携観戦について、それぞれの取り組みの成果のご所見は、答弁、1、すべての区立小中特別支援学校で、障害者スポーツ体験を軸とした障害者理解教育を行っており、共生社会の実現に向け、主体的に考える児童・生徒の姿が多く見られた。今後も障害者スポーツ団体等と連携し、知的障害等他の障害にも学習内容を広げ、障害者理解教育のさらなる充実を図る。2、障害者理解教育の学習を踏まえて観戦したことで、児童・生徒にとってかけがえのない記憶に残る取り組みになったと認識。新宿区議会公明党、三沢秀子。新型コロナウイルス感染症に関する対策の強化。質問、1、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が急増し、都内でも保健所の十分な調査が難しくなっているという報道や、都の配食サービスやパルスオキシメーターの貸与につながりにくくなっていた状況もあった。まだ感染動向は予断を許さない状況が続いている。自宅療養者等の支援強化について、相談体制や健康観察を適切に行うためには、さらに保健所機能を強化する必要がある。また、配食サービス等が必要な自宅療養者には、迅速にサービスが届くよう都に要望し、療養体制を整備する必要がある。区の考えは、2、小児の感染が増加することも危惧されており、小児や妊婦の方など特別な配慮が求められる患者を必要に応じて確実に入院につなげられるように、都や医療機関と連携して、さらに医療体制の強化を図るべき。答弁、1、7月中旬からの感染急拡大に伴う多数の自宅療養者に対し、保健所は応援職員等で人員を増強し、相談対応と健康観察、入院調整を実施。さらに、区内医療機関や訪問看護ステーションと協力し、訪問診療、訪問看護を実施。引き続き、町内応援体制の整備及び、区医師会等関係機関との連携による保健所機能の強化に努める。また、今後の感染拡大時において、自宅療養者が安心して療養できるよう、都に要請していく。2、新型コロナウイルス感染症患者の病床確保は、都がその役割を主に担っているが、区内には小児や妊婦などの患者の入院に対応する病院もあり、日頃から区内の基幹病院と連絡を密に取りながら、入院調整を行っている。今後も都や区医師会、各医療機関との連携を強化し、体制の整備に努める。ワクチン接種時間の夜間延長。質問、集団接種会場でのワクチン接種の時間は原則17時までとなっている。しかしこの時間帯では、学生やサラリーマンなどは17時までに接種会場に行くことができない。我が会派は8月27日に区に対して緊急要望を行い、接種時間の夜間延長を求めた。区には迅速に対応していただき、 夜の時間帯まで延長する接種会場が始まると聞いているが、その現状は。答弁、若者世代や働く世代が接種を受けやすくするため、9月22日から区立元気館で20時までの接種枠を新設し、9月13日から予約を受け付け、夜の時間帯枠が一定程度予約されている状況。また、10月からは夜に接種を受けられる実施会場として、区立若松地域センター及び大久保地域センターを増やし、区民の利便性を向上していく。ショートステイ型の産後ケア事業を拡充すべき。質問、区は産後に実家等からのサポートが見込めない家庭などを対象に、令和3年4月から支援施設で1泊2日から3泊4日の利用ができるショートステイ型の産後ケア事業を始めた。今後、区が設置した支援施設の利用申し込みが重なり、予約が取れない場合や、災害時に被災者でいっぱいになった場合、コロナ感染でクラスターが発生して、施設の利用ができない場合などを想定して、区内だけでなく、近隣区の支援施設も利用できるように、事業を拡充すべき。答弁、ショートステイ型の産後ケア事業は、病院の空きベッドを活用する性質上、コロナ禍においては、ベッドの確保が困難になるという課題がある。このような状況にあっても、区民が安定的に利用できるように、区外の病院、助産院を含めた支援施設の利用について選択肢を増やせるように検討していく。日本共産党新宿区議会議員団、河村則明。子どもの学びの保障のため、一日も早いオンライン授業実施を。質問、1、8月25日時点、新型コロナウイルス感染を恐れての欠席は、小学校200名、中学校40名に上る。受け止めは、2、欠席する子どもの学びを保障すべき。他の自治体でできているように、双方向のオンライン授業を選択できるようにすべき。3、本島での再拡大や感染防止のため、今からでも早急に体制構築を行うべき。実現の目途と課題は。答弁、1、児童・生徒自身が感染しないため、高齢の家族と同居のため、後遺症の不安など、さまざまな理由が考えられる。2、一部の学校ではオンラインによる学習指導を実施、今後先進的事例を踏まえ引き続き研究を進める。3、9月中を目途に準備を完了する計画。教員のオンラインを活用した学習指導力を向上させることが課題。今後教育課題研究校の研究発表を通して指導方法について区内全教員で情報共有する。清風園廃止解体と障害者グループホーム建設。質問、1、高齢者憩いの家清風園の廃止については住民や利用者の納得が得られていない。再度住民説明会を開催すべき。2、清風園跡地に整備予定の障害者グループホームは土地の形状から施設規模も制限されており、採算面で大きな問題がある。法人のヒアリング内容は。3、都営角筈住宅跡地に障害者グループホームを建設する姿勢で臨むべき。私どもは大山智子都議会議員とともに都の担当者と交渉を行ったが、都は区の提案があれば応じるとのこと。すぐに行動を起こすべき。4、2020年障害者実態調査によれば、在宅の方を対象とした調査では、福祉ホーム入所282名、障害者グループホーム入所240名と、入所の希望は多く、住み慣れた家族のいる新宿で入所できることを特に希望されている。知的障害者の通過型、体験型、サテライト型のグループホームも必要。 今の計画では不足している、この考えは、答弁、1、おおむね地域のご理解をいただき、令和2年6月に廃止の議決をいただいている。2、現地を見ながら区内需要を伝え、法人が運営する施設の知見の収集等に努めた。土地の形状について法人からの懸念は出ていない。3、都営角筈住宅跡地は都が活用方針を検討。地元の意向を反映するよう都へ伝えている。4、多様な形態のグループホーム等の要望は承知しており、法人から開設相談があれば要望があることを伝えていく。立憲民主党無所属クラブ、久保浩介。新型コロナウイルス感染拡大防止について。質問、1、生命の危機に瀕する可能性のある自宅療養者を減らすために、健康観察事業を拡大すべき。今後の対策は。2、区独自に宿泊療養施設での軽症者受け入れを検討すべき。答弁、1、軽症でも助言が必要な方などへの拡大は検討を進める。自宅療養者の一時的滞在施設を関係機関と検討。2、区独自の予定はないが、拡充を都に要望。介護職員不足について。質問、1、全国的に介護職員の不足が深刻化している。区の状況は。2、人材確保に向け、復職や再就職支援などの対策を講じる必要がある。今後の取り組みは。答弁、1、介護職員の確保が厳しい状況だと認識。2、ハローワークと連携したツアー面接会や事業所職員向け研修、ケアカレッジ等を実施。今後も介護職員の定着や新たな人材確保に向け、事業者支援に努める。一般質問。スタートアップ新宿、伊藤洋平。全小中学校の欠席連絡はオンライン対応に。質問。第2回定例会で質問をした小中学校の欠席連絡のオンライン化について、改めて保護者や校長と意見交換の実施をしたが、まだ十分に周知されていない様子。支援の継続が必要では。答弁。学校へ再度欠席届のオンライン化にかかる有効性について周知。その結果、9月10日時点で、区内すべての小中学校で導入済み、もしくは導入を予定している状態。引き続き導入に伴うシステム上の支援や運用のサポートを行い、適切に対応していく。小さき声をすくい上げる会、よだかれん。区立公園の喫煙所における受動喫煙対策について。質問、1、新宿区民における喫煙率は2016年調査では男性は 23.3%、女性は 8.0% だが現状は。2、改正健康増進法では施設管理者に屋外での受動喫煙防止の配慮義務がある。喫煙所が設置されているすべての区立公園を改めて調査し、早急な改善を。答弁、1、令和2年度に行った新宿区区政モニターアンケートでは、男性は 14.0%、女性は 7.5%。2、園内の喫煙状況を調査し、必要な箇所は対策を検討するとともに、利用マナーの周知を図っていく。社民党新宿区議会議員団、川野達夫。自宅療養をやめ、新型コロナから命と健康を守る。質問、コロナ感染から区民を守るため、1、臨時医療施設の確保などが必要。区の所見は、2、保健所機能の強化として人的体制の充実に取り組むべき。3、小中学校における抗原検査の実施方法は。4、今後のワクチン確保の見通しは。 丸五、区民の命と健康を守るための今後の対応は、答弁、丸一、一時的な滞在施設などを検討、丸二、機動的かつ的確に対応、丸三、研修を受けた教職員が立ち会い、自己採取、丸四、職域接種活用や他自治体との連携、丸五、医師会等との協力などで取り組む。
新宿未来の会鈴木博美、時代に即した学校プールの活用。質問、学校がコミュニティの核である一方、セキュリティ上の課題も複雑化してくる。学校プールの活用が今後再開される際に、感染症対策と地域への開放の両立、セキュリティ面での配慮が一層必要となる。課題等の整理も含め、ご所見は？答弁、令和3年度は利用ルールの修正や新たな運営のための準備を進めてきた。今後の学校プール活用は整理した対応方針を踏まえ、感染状況を注視し再開に向けて取り組んでいく。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。アメリカザリガニ等が特定外来生物に指定されることについて。質問、自然の少ない都心部ではザリガニ等が生き物や自然との貴重な接点になっている。外来種の飼育方法や生き物全般の生き死にに関わるテーマについて学校でどう取り扱うのか。答弁、外来生物等は地域の自然環境や生態系の破壊につながらないよう取り扱いには十分配慮するとされる点を踏まえ指導。また学校教育全体で生命の尊さや自然愛護について児童の発達段階に応じ学んでいる。新宿区議会公明党、木本博之。山吹町周辺地域ガス供給の支障。質問、丸一、区は区内公衆浴場無料開放の情報提供を行ったが、町会では地域住民への周知が大変だった。今後の情報提供のあり方は。丸二、ガス管に水の流入があり場所の特定もできたが原因の特定はできていない。東京ガスに対し区からも原因究明と再発防止を求めるべき。答弁、丸一、町会自治会と改めて意見交換し効果的な情報提供のあり方を検討する。丸二、東京ガスに対し改めて早期の原因究明と再発防止策を強く要請する。日本共産党新宿区議会議員団、藤原武樹。8月21日に発生したガス供給停止事故への対応。質問、丸一、今回なぜ災害として対応しなかったのか。丸二、公衆浴場無料開放だけでなく文京区のように区施設のシャワー提供や災害用備蓄品で食料支援をすべき。丸三、相談窓口を設けHP だけでない情報提供を。丸四、東京ガスと水道局に原因究明の要請を。答弁、丸一、直ちに人命に影響を及ぼさない。丸二、東京ガスが実施。丸三、地元町会より情報収集し東京ガスへ伝達。町会長に東京ガス HP 情報を提供。丸四、東京ガスに要請。立憲民主党無所属クラブ田中幸恵。緊急通報システムについて。質問、区では緊急通報システムとして日常生活に常時注意を要する方を対象に自宅で緊急時にご本人から警備会社に通報できる無線発報機を設置しています。現在何台設置され年間何件の通報がありますか。答弁、令和3年6月末で510台が稼働しています。令和2年度の通報は150件、対応が必要なものは51件、救急隊による搬送は18件でした。今後も健康に不安のある方に積極的にご利用いただけるよう周知に取り組みます。新宿未来の会、榎木秀隆。今後の新型コロナワクチン接種。質問、区はこれまでに新型コロナワクチン接種について飲食店勤務の方、 3区合同ワクチン接種会場の設置等の対策を講じてきた。1. 今後のワクチン接種の進め方は。 2. ワクチンパスポートの情報収集と取り組みは。答弁。 1. 夜の時間帯や東京ドーム、職域接種など区民が都合に合わせて選択できるようにワクチン接種を推進。 2. ワクチンパスポートのデジタル化やワクチン・検査パッケージの活用など国の動向を注視し適切に対応。自由民主党新宿区議会議員団大門幸恵、区民向け無料相談会のオンライン化について。質問。コロナ禍において各種補助金、給付金などの無料相談会を実施する団体からオンラインで相談会が実施できるよう環境の整備を求める声がある。オンラインが不慣れな高齢者でも相談ができるよう区で無料相談会用の PC を用意すべき。答弁。オンライン会議用 PC の配備など各種サービスのオンライン化を進めている。オンライン相談会の課題への対応について団体と協議していく。新宿区議会公明党野本昭俊、地域特性に応じたまちづくり。質問。1. 補助72号線辻通り沿いの線路にある多数の大きな看板について鉄道事業者と景観工場に取り組んでは。 2. 小滝橋交差点に入る道は自転車がスピードを上げて進入するため歩行者の安全対策が必要。答弁。 1. 看板の裏側を壁面緑化するなど緑豊かで落ち着いた街並みとなるよう鉄道事業者に働きかける。 2. 令和4年度に整備する自転車通行空間へ自転車を誘導するとともに注意喚起の看板の設置等を検討。日本共産党新宿区議会議員団澤田歩。気候危機を打開する CO2 削減の取り組みを。質問。 1. 区本庁舎や区施設の電力を 100% 再生可能エネルギーにすべき。 2. 区有施設屋根の太陽光パネル設置率目標を掲げ推進し住宅への設置補助の充実を。 3. 電気・水素自動車導入促進を。答弁。 1. 本庁舎は課題を検討、他の区施設は検討準備を進めている。 2. 目標を掲げる考えはない、補助金は対応できるよう見直しする。 3. 国やとの支援施策を区ホームページで周知に努め、区は更新時などに活用する。立憲民主党無所属クラブ白井雄一郎。コロナ禍における自殺防止対策。質問。自殺防止対策に地域社会全体で取り組むとともに、関係機関との連携を強化し、専門部署を設置して取り組む自治体が多くある。区はこうした取り組みについてどう考えるか。答弁。区は庁内に自殺対策推進会議、警察消防等関係機関で構成する自殺総合対策会議を設置。これらを活用し総合的な自殺対策の推進、相談体制やネットワークの強化を図っている。専門部署の設置は今後他自治体の取り組みなどを研究する。自由民主党新宿区議会議員団永原隆康。区内公衆浴場への支援。質問。8月21日に生じたガスの供給支障により地域における公衆浴場の重要性を再認識した。経営環境の厳しい区内公衆浴場の経営安定化に資する取り組みは。答弁。転廃業防止のため公衆浴場が設備を更新する際の経費の一部助成やコロナ禍における各公衆浴場が行う感染防止対策の広報への支援等を実施、引き続き新宿浴場組合と定期的に意見交換や協議を行い公衆浴場の経営の安定化に資する支援を検討し着実に実施していく。